第3版をお持ちの方は24点です。2017年版をお持ちの方も同じく24点です。それではお読みいたします。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕のいる位置に座っていた。彼が目を上げてみると、なんと3人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らを迎えようと天幕の入り口から走っていき、地に触れ伏した。彼は言った。主よ、もしもよろしければどうかしもべのところを素通りになさらないでください。水を少しばかり持ってこさせますから、足を洗ってこの木の下でお休みください。私は食べ物を少し持ってまいります。それで元気をつけて、それから旅を続けください。せっかくしもべのところをお取りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言う通りにしてください。アブラハムは天幕のさらなるところに急いで行って、早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作りなさいと言った。そしてアブラハムは牛のところに走って行って、柔らかくて美味しそうな子羊を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳と牛乳と料理した子牛を持ってきて彼らの前に出したので、彼らは食べた。彼自身は木の下で給仕をしていた。彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか？彼は答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の付きの者がもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるのだろうか、こんな年を取っているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラは男の子が生まれる。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったのである。しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。
今日の説教は神が訪問してくださいと題しまして、工藤先生にお願いします。
皆さんおはようございます一言お祈りをしてから、説教を始めたいと思います父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの御言葉である聖書に耳を傾けることのできるこの幸いな時間を感謝いたします。あなたが御霊様によって啓示されたこの御言葉なので、同じ御霊様が今一人一人の心を照らしてくださって、この御言葉を悟ることができるように、どうかあなた自身が語ってくださるようにお願いをいたします。このものを隠してただ主の御心だけが語られていきますように、すべてこの時間をお委ねしてイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。はい、本日の箇所はですね、前半部分と後半部分に分けられていきます。前半の部分はアブラハムが旅人をもてなしたということが語られていきます。そして今日の後半部分は、神様がアブラハムだけではなくて妻のサラにも御言葉を語ってくださった。アブラハムには何度もこう約束が語られていたんですけれども、 今日は妻のサラにも神様が御言葉を語ってくださる、そういうところをご一緒に見ていきたいと思っています。皆さんは、旅はお好きでしょうか。旅行はお好きでしょうか。まあ、嫌いだという方もいらっしゃいますけれどもね、家が一番いいわという方もいますけれども、まあ、旅というと、まあ、どこに行こうかなとか、私の場合は何を食べようかなが先に来ますけれども、何を見に行こうかなとか、または誰に会いに行こうかなとか、そういうことを考えるかもしれません。で、今の時代はですね、スマホさえあれば全て調べて、ちょっと予約もできる、そういう時代になりました。まあ、お金と時間さえあれば誰でも旅ができる時代になっています。しかし、この本日の聖書の時代には、この旅をするというのは非常に大変なことでした。当時はもちろん飛行機や列車もホテルもありません。コンビニもなければ食堂もありません。旅人はいつも誰かに助けられながら旅を進める必要がありました。で、特にこのパレスチナの地方は水がなくなると大変なことになってしまいます。水が切れるとそれは即命の危険ということになります。また、旅の途中に野獣に襲われるということもあったそうです。盗賊の被害に遭うということもたびたびあったようです。それで、聖書の中で旅をしている人と言われたときには、それは何を表しているのかというと、助けを必要としている人、または拠り所のない人、助けを必要として拠り所を求めている人、これが聖書の言っている旅人ということの意味になります。聖書を読んでいると、旅人をもてなしなさいという教えが何度も語られるんですね。旅人をもてなしなさい、これは何を言おうとしているのかというと、困っている人や助けを必要としている人がいたならば、その人を助けて、その人にお仕えしていきなさいと。それが神を信じる者としての務めなんだということを教えているということです。旧約聖書詩編の121編、これ都のぼりの歌という詩編ですけれども、このように言われているんですね。これエルサレムに旅をしている人のためのこう詩編です。121編7節8節、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。当時の旅人たちはこのようにして神様の守りを祈りながら旅を続けていました。そして本日、アブラハムは神様に従う者として旅人を見たときに彼らを全力で助けてもてなしをしていったということです。しかし、アブラハムが何も知らずにもてなしたその旅人は、ただの旅人ではなくて、実は主なる神様であったということになっていきます。それでは、もう一度一節と二節をお読みしたいと思います。創世記18章の一節と二節をもう一度お読みします。一節、主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。二節、彼が目を上げてみると、なんと三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らを迎えようと天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏した。彼は言った、主よ、もしよろしければどうかしもべのところを素通りなさらないでください。アブラハムは日の暑い頃、おそらく昼頃でしょうか、天幕の入り口に座って休憩をしていました。 最近は北海道でも、昼間に外で仕事すると少し危ないなと感じる日も増えてきました。しかしこれは中東では普通のことですね。みんな日中は家で休んだり、または昼寝をして過ごすのが、文化的なことなのだそうです。そのような暑い中になんと3人の人が旅をしてきたというのです。当然これはとても危険な状況です。それでアブラハムは急いで旅人のもとに駆け寄って、日陰で休んでいってくださいと、冷たい井戸を持ってくるので足を冷やしてくださいと、また食事を食べて元気を取り戻してから旅を続けてくださいとこう言うのですね。ここで子どもの質問の一番です。アブラハムは今日どういう姿勢で旅人をもてなしていったでしょうか。アブラハムはどういう姿勢で旅人をもてなしていったでしょうか。3つ考えてみてください。今日ここからアブラハムのこのもてなしの姿勢について3つご一緒に学びたいと思っているんです。まずアブラハムのもてなしの一つ目の特徴ですけれども、アブラハムは相手の必要を聞いてから奉仕をしたということです。相手の必要を聞いてから奉仕をしています。3節にこう言われています。3節、彼は言った、主よ、もしよろしければどうかしもべのところを素通りなさらないでくださいと。もしよろしければしもべのところを素通りなさらないでくださいとアブラハムは言っています。私が、お店をしていた頃ですね、特に初めの頃は若かったからでしょうかね、すごく気合が入っていたんですね。なんとかしてお客さんに一番おいしいものを食べさせたいなという思いが強くありました。作りたてのものをすぐにこう提供したいとか、ちょうど良いタイミングで食べてもらいたいと一生懸命やっていたんですね。しかしお客さんというものは出されてもすぐに食べないものですね。お話をしていたり、最近は写真をこう、みんな撮っていたり、または SNS に投稿してからこう料理に手をつけるわけです。厨房からその姿を見て私はよくイライラとしていたことがありました。しかしこれおかしいんですね。私が何をしてあげたいかということが中心になっていったと思っています。もっと相手は何を必要としているのか、どういうものをお出ししたら一番良いのかということを考えるべきでした。アブラハムも3節にあるように、もしよろしければですね、もし必要としているのであればこれこれのことをさせてくださいと、まず相手に聞いてから、必要を確認してからお使いをしているということ、これ一つ目に今日確認しておきたいと思います。2つ目、アブラハムがどのようにお使いしたかの2つ目は4節です。4節、水を少しばかり持ってこさせますから、足を洗ってこの木の下でお休みください。5節にもこう言われています。私は食べ物を少し持ってまいります。少しなんですね。少しとは言っていますけれども、この後のことを見ていくと全く少しのもてなしではないということに気づかされていきます。しかしアブラハムは、自分は取るに足らないことしかしていないんだと、自分は大したことはしていないんだと、そのような謙遜な態度でお仕えしていきました。アブラハムが何をこう用意していったかというと、最も良い子牛を一頭ですね、一頭丸ごと料理して用意をしました。さらには上等の小麦粉3セアで作ったパン菓子を用意しました。さらにはパンにつけるためのこれ牛乳、ヨーグルトとかチーズみたいなものですね。 そして飲み物の牛乳まで用意しました。サンセアの小麦粉、これ 22.8 リットルになると欄外中に書いてあります。 22.8 リットルの小麦粉は重さにすると約18キロの小麦粉だそうです。18キロの小麦粉でどれだけのパンができるか分かるでしょうか。私はよく分かりませんので、後でパン屋さんに聞いてみてほしいと思うんです。おそらく相当な量だと思います。18キロ、つまりアブラハムは十分な量を持ってもてなした。しかも最も良いものを使って旅人をもてなしていったということが分かります。しかしアブラハムは決して自分で自分を大きく見せたり、自分で自分を評価したりすることはしませんでした。アブラハムは少しのことしかしていないんですと言っていきました。なぜなら彼は人に対してこれをしているのではなくて、神様に対してお使いをしていっているからです。イエス様もこのように言われているんですね。ルカの福音書の17章の10節でイエス様はこのように言っています。ルカ17章10節、同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいとイエス様も言っておられます。私たちが何かをしたとき、それは神様がすべてご覧になってくださっています。そして神様が私たちを正当に評価してくださいます。それへ自分で自分を高く見せたり、人に認められようとする必要は私たちにはないということです。ただただ謙遜になすべきことをしてゆけばよい、アブラハムのように使えていけばよいということになります。そして今日のアブラハムの3つ目の態度は、彼はいやいやながら義務的に奉仕することはありませんでした。アブラハムの様子を見ていると、喜んで生き生きと相手にお仕えしていることが伝わってきます。アブラハムは大急ぎで食事の支度をしました。自分にできる限りの最善のものを用意しました。一生懸命に相手に仕えました。確かにパンはサラが焼いています。また子牛は若者が調理したと言われています。しかし8節の最後のところを見ますと、8節の最後のところに、彼自身は木の下で給仕をしていたと。アブラハム自身が自ら旅人にお仕えしたんだと、そういう強調の文になっています。彼は自分でこの奉仕を自発的にしていきました。旧約聖書の詩編119編35節にこういう言葉がありました。詩編119編35節と、そして60節、こういう言葉がありました。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから、神様の道を喜んでいます。で、60節にはこうありました。私はすぐにためらわずにあなたの仰せを守りました。今日のアブラハムの姿と重なる御言葉ではないでしょうか。アブラハムは喜んで、そしてすぐにためらわずに御言葉に従っていきました。アブラハムは何も知らずに、ただただ一生懸命に旅人をもてなしました。なんとその相手はただの旅人ではなかった。その中の一人は主なる神様であったということにこうなっていくことになるんです。 私たちも、まあ、今こうして礼拝しています。これはまさに神様にお会いする時間です。また私たちは家で静まりの時を持ったりデボーションをすると思います。それが神様にお会いする時間です。しかし神様は決してそういう時だけ私たちに会おうとしている、私たちのそばにいらっしゃるということではないのだと思います。神様は今日のアブラハムのように人々との出会いを通して、また困っている人を助けていくその中で私たちに出会われるということがあるということです。マタイの福音書でイエス様が、まあ、似たようなことですけどこういうことを言っておられるんですね。マタイの福音書25章の35節から40節です。少し長いんですけれどもすべてお読みします。マタイの福音書25章に35節から、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。次お願いします。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は、これイエス様です、王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです、とイエス様は言われます。私の兄弟たち、最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたことなのです。私の兄弟たちと言われていますので、これはイエス様を信じているがゆえにいろんな困難の中にいる人々、イエス様を信じているがゆえに困っている人々のことです。イエス様の時代には信仰を持つということで人々から迫害されたり、貧しい目にあったり、または病気になっても誰も面倒を見てもらえない、そういうことがあったのですね。また使徒パウロのように旅をしながら御言葉を述べ伝えていく巡回伝道者もいたという状況でした。そういう、まあ、困っている人とか、または主の働き人に出会った時にはそれを助けていくこと、その人を支えていくこと、これがクリスチャンの大事な務めであったわけです。もしそういう人たちに出会って、そういう人たちを見かけても見て見ぬふりをしてしまったり素通りをしていくならば、イエス様は言われるんです。それは私にしなかったことになるのだと、私にしなかったことなのだと言われています。まあ、今日のアブラハムの場面で言えば、せっかく主が訪問してくださっているのにもてなしもせずに素通りさせてしまう、そういう状況になってしまうということです。イエス様がマリアのお腹の中に宿ってベツレヘムを訪れたとき、人々はどのようにしたでしょうか。せっかくイエス様が来られているのに、宿屋にはイエス様のいる場所がなかったと言われています。多くの人々はイエス様をお迎えすることをしませんでした。忙しくてその余裕がなかったのです。イエス様が十二弟子たちを派遣したときはどうだったでしょうか。多くの人々は彼らを受け入れませんでした。彼らを助けることはしませんでした。 なぜなら周りの人々から白い目で見られてしまうからです。しかしイエス様はその時にこう言われました。マタイの福音書の10章の42節、イエス様はこう言われています。誠にあなた方に言います、私の弟子だからというので、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。イエス様は何気ない日常の中で、何気ない日々の中で、思いがけない姿をとって私たちを訪問してくださることがあります。そういう時、私たちは今日のアブラハムのように謙遜に心を込めて、その目の前の人にお仕えしていきたいと思うんです。そうするならば、主なる神様が私たちにお会いしに来てくださっている。そしてこの後アブラハムが経験するように、恵みの御言葉をいただいて、祝福の道へと導いていただくことができる、そういう経験をすることが私たちもできるということです。それでは後半部分に入っていきます。9節と10節をもう一度お読みしたいと思います。創世記18章9節10節。9節、彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか。彼は答えた。天幕の中におります。10節、するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。これ不思議なことなんですね。初対面なはずなのに、この旅人たちはアブラハムの妻サラの名前を知っていました。また古代の中近東においては、人の奥さんのことを名指しで聞くというのは、これ非常に失礼なことにあたって誰もしないそうです。人の奥さんのことを名指しでこう聞くことはしないのだそうです。つまりこれ普通の人にはできないことを行っているということです。読み進めるとだんだん分かってくるんですけれども、3人の旅人のうちの1人は主なる神様であった、そして残りの2人は御使いであったということがだんだん明らかにされていきます。主なる神様なので、当然サラのことをよく知っていました。また主なる神様なので、今サラがどこに座っているかということも当然知っていました。それなのに9節で聞くんですね。あなたのサラ、妻サラはどこにいますかとわざわざ聞いているということがわかるんです。なぜわざわざサラがどこにいるのかと主なる神様はアブラハムに聞いたのでしょうか。これは、アブラハムに聞いてるわけじゃないんですね。天幕の中にいるサラにこれは話しかけているんです。サラの関心をこっちに向けるために、わざわざサラはどこにいますかという質問をしているということです。つまり神様は今日サラに伝えたいことがありました。サラに御言葉を伝えたくて、こうして訪問してくださっていました。子供の質問の2番です。神様はどうしてアブラハムの妻サラにも御言葉を語りに来てくださったのでしょうか。どうして神様はサラにも御言葉を語りに来てくださったのでしょうか。それはアブラハムだけではなくて、サラも御言葉を信じる必要があった。サラも約束を信じて二人が一致していく必要があったということです。 アブラハムに対してはすでに語られていました。来年の今頃イサクという子供が生まれるんだということはアブラハムは知っていたわけです。これ前回の17章で語られていました。まあ、当然アブラハムのことですから、神様から約束を聞いたらそれをさらに分かち合ってはいたと思うんです。神様がこんなことを言われたんだよ。そしてアブラハムは前回見た通りこの約束を信じました。そして割礼を受けていきました。しかし問題はサラの方です。12節を見るとサラは神様の御言葉を聞いたとき心の中で笑ったと言われています。アブラハムから約束は聞いていたんだけれどもサラはまだこれを信じることができていなかったということなのです。それゆえ神様はこうしてサラのもとに現れてくださったということです。神様のご計画はアブラハム一人で進められるものではありませんでした。神様はアブラハムとサラの二人を通してこの夫婦を通してイサクを与えるという計画を持っておられました。そのためにはサラも御言葉を信じるものとなる必要があったということになるんです。神様はアブラハムとサラの二人が御言葉によって一致することができるようにアブラハムとサラが二人で神様のご計画に従うことができるようにそのために今日旅人の姿をとってここに来てくださっていました。神様は私たち教会を通しても御業をなそうとしておられます。それ私たち教会が何かをするときにも今日のところと同じように一致が求められていくことになります。教会はキリストの体だと言われています。そして私たち一人一人はキリストの体の器官だと言われています。もし体全体が一致することなく、まあ、教会で言えば一部の人だけが何かを進めていくということになればそれはどういうことになってしまうでしょうか。体のあちこちが分裂していたら当然私たちの体は具合が悪くなって体調を崩してしまいます。教会もまた病気になってしまうということです。もちろん私たちにはそれぞれ賜物があってそれぞれにできることがあります。それゆえ何かをするときには中心になって奉仕するという人がいていいと思います。しかしそれを周りで励ます人それを支えていく人も必要になります。そして背後で祈って支えていく人も必要になっていきます。しかし全ては同じ体の働き同じご精霊の働きということになります。もし御言葉による一致がなされていないのに信仰によって一つにされていないのに何かを無理に進めようとするならばそれはとても難しいことになってしまうんですね。今日のところの12節と13節で神様がアブラハムとサラを一つにしようとしているなということがこう表されていきます。12節と13節です。12節、サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。これはサラの心の中のセリフです。で次の13節で神様はこれをアブラハムに伝えていくんですね。12節と13節の言葉が少し変えられているのが注目点です。13節をお読みします。13節、主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのに というのか。12節にあった主人は年寄りでというところが削られてアブラハムに伝えられているのが分かります。これ原文を見るとすごく微妙なニュアンスなんですけれども、なんか変だなっていうところなんですね。このセリフ、これ何かというと、子供が与えられていない場合に、まあ、うちも子供がいませんけれども、それを、まあ、一言でも相手が悪いとか相手が原因だと、そんなことを言ってしまえばどうなるでしょうか。当然二人の関係は悪くなってしまいます。神様はおそらくアブラハムとサラの関係を心配してくださって、ご配慮を持ってサラの言葉、主人は年寄りですというこの言葉をアブラハムに伝えなかったのではないかと、そのように想像できるんです。神様はこの二人が一致して、そして互いに愛し合って、共に神様の御用に用いられていくことができることを願っておられました。そのために今日神様は二人のもとを訪問して励ましを与えてくださった、そして二人を導いてくださいました。神様は同じように私たちをも訪問して私たちの信仰を励ましてくださいます。私たちに約束を語って、私たちが祝福の道を進んでいくことができるように導いてくださる神様です。そのためにはアブラハムのように主を心からお迎えしていくこと、神様に心から喜んでお仕えしていくこと、そして神様のご配慮に満ちた導きを受け取っていくということが必要になっていきます。今世の中では自己責任という言葉がよく聞かれるようになりました。もちろんその人の責任で困った状態になったとか、そういうことはあると思います。しかし神様は私たちに対してどのように接してくださっているでしょうか。神様は私が過ちを犯したとき、私が失敗したとき、私が罪を犯したときに自分で責任を取りなさいとは言われませんでした。神様は罪だらけのこの私たちを助け出してくださり、十字架によってイエス様が私たちの全責任を今も負ってくださっています。その恵みに預かっている私たちは、同じく誰かが困っているとき、誰かが必要、助けを必要としているときには関わりを持っていくこと、そのことによって神様ご自身にお仕えしていくものでありたいと思うんです。その中で、その関わりの中で神様は私たちに出会い、私たちを取り扱い、私たちを信仰の道へと導いてくださっています。今週1週間もいろんな人に出会うと思います。アブラハムのように謙遜になって相手の必要に仕えるものとなっていきたい。その中でイエス様にお会いして、私たちもまた励まされるものになっていきたいと思います。せっかく神様が来てくださっているのに、それを見過ごしたり、または通り過ぎることをさせてしまうことがないようにしていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。父なる神様、今日アブラハムは相手が主であるとは知らずに、その旅人を心からもてなしていきました。そのもてなしの中で神様から励ましをいただいて、導きをいただいて、アブラハムはサラと共に祝福を得る人生へと導かれていくことになりました。私たちも日常生活を歩んでいきますけれども、その中でいつも主にお会いする準備をしていくことができるように助けてください。特に助けを必要としている人や、また支えを必要としている主の働き人に出会った時には、 私たち皆が喜んでそれを支えて、またお仕えしていくことができるようにお願いいたします。主を素通りさせ、主を見過ごすことがないように、いつもあなたを見ていられるようにお願いをいたします。今日の御言葉に感謝をして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。